どうもこんばんは。セアロワイさんのコネラジ月曜日でございます。今週も張り切ってまいりましょう。よろしくお願いします。さあ、月曜日ということでね、今日モバイルプリンさんと一緒にお送りしていく予定なんですが、ちょっとモバプリさんの方のパソコントラブルで、今入り直しています。再起動しているので、後ほど入ってくるかと思いますのでね、モバイルプリンスさんの登場を楽しみにされている方、しばらくお待ちいただきたいなと。思います。はい。まあ、今、あ、来たかな？ああ、もばぷさん。ごめんなさい。
声が全く、
聞こえてない。
声がごめんなさい。聞こえないです。今、噛んで喋ってます。マジです。なんで？
あ、そうですか。いやー、これオンライン配信時代ね、恐ろしいですよね、機材トラブル。僕もね、チューズライフプロジェクトのね、オリンピックの、反対の企画に出させてもらったとき、そうそうたるメンバーと3時間ぐらい話す、MC に大抜擢されたとき、僕の声が、向こうに届かないという機材トラブルが起きて、本当にね、言った心地がしなかったことがありましたが、本当にさ、大丈夫かな。
すみません。
ベネジェケタニコさん、こんばんはという。
やばい、原因がわからないです。
はい。
なんでだ。耳が。
おかしい、ね。モバプリさん、ね、一旦じゃあちょっとスタッフさん、モバプリさん、離れてもらった方がいいのかなと。いう感じです。画面オフにしましょうかね。はい。なんでまあ、僕でじゃあ、お届けできる分をお届けしていこうかなと思います。はい。まずじゃあ、今日はね、スポンサーもいただいてますんで、ご紹介したいなと思います。セアロガイさんのコネラジ。この番組は本日、ミサトさんの提供でお送りします。ミサトさん初スポンサーということでありがとうございます。モバプリさんがいなくて大変申し訳ないんですけど、後ほど、モバプリさんの方からもね、お礼いただきたいなと思いますが、コメントもいただいてます。ミサトさん。毎回興味深く、聞いています。コネラジから他の政治系 YouTube チャンネルも見るようになって、いろんな見方もあるなと実感し、ニュースを追うのが楽しく、過去というのには語弊があるかもしれませんが、なってきていますと。特に難民問題は今まで全く知らなかった、過去多分見ないようにしてきたことだったので、ここで知ることができ、小さい記事でも読むようになりました。嬉しいね。こうやってね、ちょっとでもね、問題にこう関心持ってもらったり、こう知ろうというアクションを起こしてもらったりというのが一番嬉しいですから。本当にありがとうございます。それと、モバプリさんとの大悟さん炎上問題の会は、自分のことを反省する良い機会になりました。ありがとうございます。いや、嬉しいね。これも嬉しいですね。やっぱりね、なんかこう、いろんなこう、問題を見たときにね、批判していくことも当然必要なんですが、自分にも問題同じようなものあるんじゃないかって、こう、ベクトルを自分の方に向けていくということ。これも本当にこれから大事だなと思いますので、大変こう、嬉しい目線で、コネラジ見てくださっているなと、やりがいを感じます。ありがとうございます。なかなか頻繁には支援できないのですが、今回思い切って個人スポンサーを応募してみました。これからの楽しい番組作りに役立つと嬉しいです。ということで。ありがとうございます。いやー、もう当たり前のようにね、毎回のように、こう、個人スポンサーの方いらっしゃいますけど、個人スポンサーの金額は1万円なんですよね。一番、こう、高いプランというか、金額的に。で、お手軽なプランで言えば、まあ、1000円のものからあるんですけれども、1万円って本当にこう、大きい金額ですから、で、結構毎月ね、継続的にご支援していただいている方もいらっしゃいますし、こうやって思い切って、今回やってみましたっていう方もいらっしゃるんですけど、これやったらあれ買えたなとか、この金額積み立ててたら、あれ買えたらとか、やっぱ思う瞬間あると思うんですよ。だからね、ちょっと、そういう方々に、あ、PS5 買っといたらよかったなとか思わせないように、頑張って、毎回放送していきたいなと思っております。はい、とにかくですね、今回、ミサトさん、ありがとうございました。はい、この番組で応援したいぞと思っていただいた方、他にもいらっしゃったら、セアロガイサポーターズで検索していただくか、動画の概要欄、チェックしていただけたらなと思います。そこからね、セアロガイサポーターズのページ止めますんで、チェックするだけでもよかったらお願いいたします。はい。ガナイックスさんから、モバプリさん落ち着いてというね、スーパーチャットもいただいてます。ありがとうございます。はい。でも、スーパーチャットいただいたら余計早く戻らんとって焦る可能性もありますけど、ありがとうございます。はい。でもやっぱね、 パソコンのこととかなんか難しいですからね。なんか意味不明なこうトラブルとかあったりしますからね。もうこの配信時代ね、ちょっと寛容に行きましょう。はい。あ、モバプリさん。
あ、お疲れ様です。声聞こえてますか？
聞こえてます。バッチリです。
本当すいません。ちょっとこういう仕事しといてなんですけど、
うんうん。
ちょっと原因がマジでまだ分かってないんですけど、急遽スマホに切り替えて、
はいはいはい。
やってます。ちょっともう今日はこれで行かせてください。
はい、でも全然もう大丈夫ですよ。今、本名の甲島袋の方で出てますけど、これは、この設定的には大丈夫なのかというところですね。
もうそういうの構ってる時間なかったんで、二段階認証とか求められてイラッとしながら。
あるあるあるある
。1秒でも早く入りたいのに。で、これ、はい、ストリームヤードで配信してるんですけど、PC 版はサファリがダメで、Chrome しかいけないんですよね。
そうなんですよね。
で、今、だからもう私の中で iPhone で、久しぶりに Chrome 立ち上げてやろうとしたら、iPhone 版はサファリ開けって言われて、逆回とかね。トラップみたいなのがいくつもあって。はい、すいません、ちょっとよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日は、みさとさんから初めてこうスポンサーいただいて、うんうん、ね、モバプリさんとの、大悟さんの炎上の問題の回とかは、自分のことを反省する良い機会になりましたとか、嬉しいコメントいただいております。
お願いします。すみません、はい、ありがとうございます。
はい、
感謝でございます。
ということでね、モバプリさん、今週はどんな感じで過ごしてましたか？
今週は、まあ、変わらずではあるんですけど、映画をちょっとまあ見てきまして。
いいですね。
モンタナの目撃者っていう結構渋い社会派の映画だったんですけど、アンジェリーナ・ジョリーが出てるやつですね。
はいはい。どんなやつなんですか？
これは、モンタナ州というところでの山火事をテーマに、まあ、また別のちょっと組織から追われる親子の話とか混ざってみたいな、ちょっと社会派サスペンス、はいはい、ちょっとアクションも入りつつみたいな、まあ、いわゆるジャンル映画だったんですけど、
うん、
まあまあ楽しめたんですけど、でもいろいろ考えていくと、この映画よりも同じ監督の過去作の違う映画の方がむちゃくちゃ面白かったなと思って。
はいはいはい。何の映画ですか？
で、その映画がですね、ちょっとごめんなさい、めっちゃ好きな映画なんですけど、今焦りすぎてちょっとド忘れしてしまったらもうグダグダだ、すいません。あ、ウィンドリバーですね。前も番組で進めたかもしれないですけど。
もう一回聞い
て。ウィンドリバー。ウィンドリバー。
ほうほうほうほう。
これは、アメリカの先住民の、まあ、保留地っていう、ちょっとまあ、押し込められた雪山で犯罪が起きるっていう話なんですよね。
はいはいはい。
で、この監督結構一貫してて、メキシコの国境地帯の砂漠での、まあ、この麻薬カルテルとの抗争を描いた、ボーダーラインっていう作品もあったり、うん、あとこういう雪山での話があったり、アメリカのこの自然のなんか極地みたいなところでこういう犯罪が起きますよみたいな作品結構連ねて撮ってるんですよ。
はいはい、面白そう。
で、このウィンドリバーはネットフリックスとかで見れるんですけど、ただのそのクライムサスペンスとかではなくて、むちゃくちゃ社会的な、まあ、この番組聞いてくださってる人が好きそうなテーマとかがいろいろ内包されてるので、
うん、
そういう意味ではなんか、まあ、モンタナの目撃者もまあまあ面白かったんですけど、まあでもウィンドリバーの方が良かったなみたいな、逆算的になんか自分の好きな作品がより好きになれたみたいな1週間でした。
うん、ああ、なるほど。ちょっと見てみますわ、ウィンドリバー。ちなみに、ベニジャケ谷子さんからパンケーキかと思ったんですよね。
今日、今日沖縄。
そう、桜坂劇場で沖縄のやつ、劇場で今日からスタートなんですよね。いや、だからね、僕ね、桜坂劇場の支配人からしたら、おい、菅さん、このタイミングで総裁選不出馬言わんといてくれよって気持ちになったと思うんですよね。
そうそうそう、なんかね、だから、毒にやられたのかなみたいな、もう沖縄では持たなかったなっていう感じはしますけどね。
そうですね。
うん、
ちなみに僕は今週、先週から今週にかけて、大豆田とわ子と3人の元と、あとザ・ボーイズを交互に見て、もう脳内がぐちゃぐちゃになるっていう一瞬
どっちもアマプラかな。
トワコはネットフリックスで、
ネットフリックス。
はい、ザ・ボーイズはあのアマプラで見てましたけど。
ザ・ボーイズはシーズン2まで見ました？
全部見ましたね。もうクソ悪いけど、クソ悪いけど、もう、なんなんやって。そうそう。ザ・ボーイズの胸クソの悪さをトワコで浄化するみたいな、なんか、
なんか、サウナの抗体浴みたいな。
そう、ザ・ボーイズでポッポしたのをトワコで冷やすみたいな、なんかそういう。
なるほど、なるほど。
日々を過ごした、
まあ、ザ・ボーイズは結構グロいっすけどね、まあ、ある種社会問題とかいろいろ詰め込んでコメディにしたりとか、うん、まあ、結構そういうのありますもんね、見事
ね。いや、面白かったですね。そして、ちょっとタイムリーなんですけど、僕、つい2時間前にワクチン受けてきました。
で、1回目
?1 回目受けてきました。
ジョンソン&ジョンソンとかですか？
なんすか、ジョンソン&ジョンソン。
アメリカで打つ1回のやつ。
あ、じゃないですよ。はい。
すみません、分かりにくいワクチンメーカーボケっていうのを今。
ごめんなさい、ファイザーでした、僕は。
ファイザー、あ、なるほど。
失礼しました。芸人やのに、その、あ、っていうのもごめんなさい、芸人、普段の僕なら割っていけると思うんですけど、結構今もう、頭ポッポしてきて。
あ、マジ？
これ、今俺、熱出てるわって感じですね、もう。
ああ、いやいやいやいや。もマジですか。まあでも、そうよね。
なんかこう、ちょっと機材トラブルでテンパってるモバプリさんと副反応出始めてる俺という満身創痍で今日お届けしますけれども、
でもコネラジとかもほぼ帯でやってるから結局副反応とか気にしてたら、うん、いつまで経っても打てなくなるってことっすよね。
そうです。だから一応明日は火曜日は結構お休みしてるんで、コネラジ、うん、こうちょ副反応出ないように出ても大丈夫だように明日はお休みっていう設定してるんですけど、こんな早くちょっと今も油汗がジュってちょっと出てきてる感じなんですけど、大丈夫なのかなって感じ
ですね。あ、いやいや、でもお大事に。2回目もっときついらしいですからね、
は
い、
ねえ、ちょっと俺副反応出るタイプなのかなと思いつつ、うん、まあやっていきたいなと思いますが、
はい、
はい、まあ今回のね、月曜コネラジは、まあ、ちょっと自民党の総裁選について話していこうかという感じです。で、まあ、もうね、自民党総裁選でも政局の話でメディアがジャックされてるから、
うんうんうん、
そんなことよりも今、いろいろ批判せなあかん件とか、話さなあかん件いっぱいあるやろと。
はいはいはい。
いうことなんですが、まあちょっと総裁選の中でも今やっぱ考えなあかんこともあるよなということで、ちょっとあえてちょっと自民党総裁選扱っていこうかなと思います。その前に当然臨時国会開いてへんけんとかどうやねんとか、これはやっぱり分かった上で今回ね、ちょっとこのテーマ選びにしたいなというところです。そしてすいません、ゆきわいさん、ゆきわいさんはスーパーチャット送る理由を探しながらコネラジ見てるという、こう特殊な楽しみ方をしてる方でワクチン接種おめでとうございますという名目でスーパーチャットもいただいてます。ありがとうございます。はい。で、まあ、自民党総裁選、本当にまあ、今、いろんな、情報がメディアで飛び交ってますけど、モバプリさん的にはどういうところを注目して見ていたりしますか？
ああ、でも、あんまり注目してないっていうか、うん、なんかやっぱり、土俵に乗せられてるのがちょっと尺に触るじゃないですか。なんかそう、ぶっちゃけもうね、自民党という一つの政党の政局でしかないのに、なんかそれがすごくパブリックでみたいな、なんか公益性の高いなんかイベントであるかのように吹聴されて、それこそメディアでね、もうああだこうだみたいな、で、うん、もう本当に速報が出るレベルでやってるわけですよ。で、確かに、まあ、今、コロナ禍だったりするので、じゃあ次、総裁になって首相になる人が、どういう対策を取っていくのかっていう、その舵取り一つで、私たちの命に本当に直結するので、うん、まあ、身内イベントだけど、大事といえば大事なので、うん、まあ、ちゃんと考えないといけないなってところはありつつ、うん、まあちょっとこのトラブルがあったんで、ちょっとあれだったんですけど、皆さん、誰に入れます総裁選、うん、
ですよね。皆さんが、まあ、なんていうの、投票権をもし持ってるのであればということですよね。
あ、いや、まあ、だからこれも本当は、なんで自民党員前提で聞いてんねんっていう、ちょっとツッコミ待ちだったんですけど。
あ、そうか、すいません。ちょっと今日キャッチャーがポンコツですいません。
エモヤも調子悪いし、僕もなんかもう、今、破れかぶれみたいな感じで、雑にボケを誰に入れますみたいな。
ね、俺もツッコミじゃなくてフォローしてましたもんね。持ってるまだ配信してるねみたいな。
持ってる兄貴だったらそうですねみたいな。 優しいから、お笑いのツッコミというよりはちょっと肯定的な感じになりましたけど。まあ、でも、今言ったように本当に自民党員しか、まあ、基本的には投票できないという身内イベントで、うん、で9月17日にまあ告示で、投開票が29日水曜日。で、うん、10月初めに、まあ、その新、まあ、新しい体制で、まあ、発足してですね、で10月の末には、衆院選の任期が満了で、来年の夏には参院選もこうありますので、うん、まあ、誰がこのね、あの新しい総裁になるかっていうので、まあ、でも結構、今後の日本のこの生活とかもすごく変わるんじゃないかなと思いますよね。
いや、そうですよね。やっぱこの、総裁選の時にこうメディアをジャックして、みんなそれでこの人はこういういいところがある、実はこんな面もあるみたいなところを見たら、あ、じゃあ菅さんの支持率はバッて低か下がって、もう低い状態だったから、菅さんは今言っちゃったけど、じゃあこの人やったらいけんちゃうかって、やっぱ期待感がどんどん出てきて、で、自民党の支持率もバンって上がってるみたいですよね、この総裁選の期間中。まあ、そりゃそうなるわなと思うけど、結局何も変わってないのに、顔だけ変わって、自民党の支持率がバンと上がって、考え方とかやってるやりたいこととかやろうとしてることは変わってないのに支持率上がって、でその勢いで総裁選でバッと議席を取るっていうのを、まあ描いてるストーリーなんだろうなと思うけど、これに乗せられないためにこうなんていうかメディアジャックされている状態だけど無視した方がええなと思うのは、もう必要やけど、あ、必要だけどというか、もう盛り上がってるけどオリンピック見いひんぞにちょっと似てる気がして、
うん、
なんかあの我慢大会がまた始まるのかみたいな、なんかまたメディア見てテンション下がる日々がまた始まるのかみたいなね、いやちょっと思ったりしますけどね。
まあでもメディアジャックは、まあ、問題である部分は確かにあると思うんですけど、昼帯に高市早苗さんが出たやつ見ました？
見た見た、あれはちょっとね、
あれ いい映像でしたね、あれね。
ね、いやだからあの時のでも高市さんの表情、
うん、
結構いろんなこと物語ってると思うんですよ、俺。
あれはいい表情してましたね。
高市さん、あの横顔。本当に選択的夫婦別姓の反対のもう本当筆頭みたいな人で、自民党の中で選択的夫婦別姓反対する議連の絆を紡ぐ会の、共同議長だったりするわけですよね、
うんうん、
もうめちゃくちゃこう反対している人でも、世論的には選択的夫婦別姓結構進んの理解が進んで賛成の人も増えてきてるけど、多分このいわゆるまあ鍵かっこつきの保守界隈で、うんうん、高市さんがこう普段付き合っているようなメディアの人たちも選択的夫婦別姓反対やから、そこでは反対って言えばこうわーって喝采を浴びるけれども、ああいう場で選択的夫婦別姓に関して問い詰められたら、もううんって顔になって、ありがとうございますしかもう言えてなかったっていう分かってんだろうなと思いますよね。ああいうなんか、うん、いろんなこう人に見られる番組に出た時に選択的夫婦別姓について突きつけられたら、あ、どうしようってなるんやなっていうのはちょっと思いましたね。
ありがとうございますみたいな、うん、なんかそういう言い方で、まあ、何回かちょっとモノマネ練習したんですけど、なんかああいう形で、でもやっぱりあの表情とかって、うん、仮にもしですけど、もしじゃあ高市早苗が、自民党総裁になりましたと仮になった時に、やっぱあの映像の価値は上がると思うし、うん、なんかこういろんなメディアに出て生放送で、でいろんな人たちがぶっ込んでそのね、やり取りを見るっていうのは、まあそれができればすごく貴重だなと思いましたけど、あのぐらいやってくれるメディアがね、うん、増えると面白いですよね。
そうですね、だからそういうことをしてほしいですよね。だから岸田さんとかが出た時に、今回臨時国会開かなかったことに関してどう思いますかとか、どん、うんうん、そういう、ところを突きつけてほしいなと思いますよね。でそこでいやそれはいけないと思いますっていう現地を引き出すのがやっぱこうメディアの仕事かなと僕は求めたいとこやなと思いますけどね。
うんうん。で、もうちょっと今高市さんの話になったので、ちょっとこれもせっかくだから触れたいんですけど、はい、高市さんっていう方がね、やっぱり、まあ、女性であるということで、まあ、今回総裁選に立候補するときに、まあ、いろんな人たちが、 なんで、まあ、フェミは高市早苗を応援しないんだみたいなことをすっごい言ってるんですよね。はいはい、で、まあ、実際僕もまあフェミニストみたいな、まあそういうアクティビストとか、まあ自称してる人たちの投稿を見ると、やっぱり高市早苗を基本的に支持はしてないんですよ。
うん、
で、これまあ、単純な理由で言うと、例えば初の女性総理大臣っていうところであれば、ある意味、ある歴史としては動くと思うんですよね。女性の政治参画ってところでは。うん、でも、仮に一歩進んだとしても、100歩ぐらい下がるから、それは、うん、応援しないだろうって思いますよね。
そうですよね。だからまあ、まあ、全部が完璧な人って、まあ、当然いるわけはなくて、ここを見て、うん、こことここをまあ比べて、じゃあ、まだこの人の方がええかなみたいな選び方すると思うんですけど、まあ、このね、高市さんのやつに関しては、まあ、女性、初めての女性議員とか、女性の割合のことって考えれば、その面においては確かにいい。
うんうんうん、
で、フェミニストとか、まあ、僕たちとかも割とそういうのをやっていかなあかんってことは言ってきたから、その面においては押せる部分はあるけれども、でもそれ以外の例えば選択的夫婦別姓とか見たときに、逆に女性の権利をこれからより拡大していったりとか、男女の不均衡の差を是正するとかよりは、より広げたり、よりその傾斜を急勾配にさせたりするんちゃうかというふうに思うので、だから、うんうん、いう意味では受け入れられへんし、そういうことで言うのであれば、まだ野田聖子さんの方がいいんじゃないかとか、やっぱそういうふうに考えて、僕はしまうなという感じですよね。
うん、だから寛容のパラドックスっていうのがありますけど、うん、結局寛容であるってことはいろんなものを認めるみたいなところがありますけど、うん、じゃあ不寛容の考え方とかをそこに入れてしまうと、いずれ、まあ、その不寛容っていうのが広がって寛容さが結局成立できなくなるから、まあ、その寛容のパラドックスってどこまでも寛容にするわけにはいかないよねみたいなところが、まあ、あるんですけど、うん、そことすごく構造が似てるなと思ってて、だからよくそのリベラルとかそういう人たちっていうのは、まあ、その寛容さみたいなものを歌ってるくせに差別主義者は差別するとか言うんですよね。はいはい、それ当たり前だろうって思うんですけど、そことやっぱロジックが一緒だし、こういう当てこすりみたいな感じで、うん、上げ足を取ろうとしてこういうの持ち出すっていうのもすごく似てるなって思ってるんですけど、うん、なんかすごいそれが活発化してますね。
で、僕こうツイッターで見た意見で、あ、これ確かになと思ったのが、まあ例えばこう高市さんが首相になると、で、まあ高市さんの考え方ではおそらくこう選択的夫婦別姓は推進されていかないであろうとってなったら、女性でも選択的夫婦別姓推進されなかったじゃないかと。じゃあ別に、うんうん、それが入ったからといって女性の権利が拡大されるわけじゃないんだから、今女性の割合を増やそうっていう議論あるけれども、別に増やさんでもいいんじゃないみたいな。女性が養殖についても、そういうのが政策とか、仕組みの変化に別に寄与しないんだじゃないかという、なんか負の力にされてしまうんじゃないかっていう意見を見て、これ確かになともちょっと思ったんですね。で、ちょっとこの、高市女性の割合増やそうとか、女性の管理職を増やそうって言ってるんだから高市さん応援しろよっていう意見って、なんか僕例えれないかなってちょっとずっと考えてたんですよ。
うん、うん。
例えば、食卓で肉がめちゃめちゃ多くて野菜がめっちゃ少ないから胃が荒れてると、胃が荒れてるのをどうにかしたいから野菜増やしてくれって言った時にブートジョロキア来たと。まあ、確かに野菜っちゃ野菜なんやけど余計胃荒れるぞと、うん、で食って言い荒れたらやっぱり野菜でも言い荒れるじゃないか、じゃあもう肉だけでいいじゃないかみたいな、なんかそういうようなこうおかしさを僕はちょっと感じてておりましたね。
ブートジョルキ、
ブートジョロキア、あ、ごめんなさい、めちゃめちゃ辛い唐辛子です。
あはは、
ハバネロしといた方がいいか
な。なるほどね。あ、はいはいはい。確かにね、うん、そういう効果もある、うん、そんな感じですね、
はい、ということをなんかね、うん、ちょっと考えたりしておりましたがね。
あとなんかチャット欄見てると河野太郎さんね、すっごいなんか言及ありますけど、ちなみに、うん、セイロゴイさんはブロックされてるんですか？
俺多分ねされてないと思いますね、河野さんは。
あ、じゃあまだ認められてないのかな。
そうか、でも河野さんにブロックされて一人前みたいなとこやっぱあるからな。 それとか見れる？そう。
あ、見れる。
はい。確かにね、あの、ブロック担当大臣。
ブロックされてないですけど、はい。
ブロック庁を作るかもしれないですよね。
ブロック庁ね。
いや、まあまあ、別に。ね、
まあ、僕も、セアロゴスさんも多分、ブロックすることは全然あると思うんですけどね。まあ、公人かどうかとか、うん、いちいちエゴさしたりとか、そこまでやるかみたいなところとかね、うん、まあ、そこがすごくあるので、まあ、あと、河野さんで言うとね、まあ、すごい、やっぱりネットとかで、なんかその受けがいいことをすごくやるので、待望論とかっていうのがすごく出てくるんですけど、うん、僕やっぱ河野さんは河野さんで、菅さんと逆で、メッセージの発信の仕方っていうところが、すごく、うん、まあ、鍵かっこつきの狡猾さみたいなところがあって、だから全然、正直、下手くそだなって思ったりもするんですけど、でもね、うん、結構やっぱり支持はあるみたいで、
うんうん、
なんか俺たちのコードみたいな、ね、そういう空気作ってるじゃないですか。
うん、
それがやっぱ上手い人なんで怖い、また違う怖さがある、菅義偉とは違う怖さあるなと思いますね。
そうですよね。で、まあ、例えばでも河野さんの、霞が関の働き方変えていこうみたいな、
うんうん、
まあ、確か河野さんが結構入ってガッと変わったっていうところもあるので、まあ、なんかこうそういう、ところでのなんかね、リベラル的な考えは僕持ってる人かなと思うんですけど、割と、うん、再配分とかよりは自助努力という、ところがあるので、なんかね、ネオリベ的なところがまああるなと思うんで、なんかね、僕今のこのコロナ禍で格差が広い中では、あの自助努力っていうよりは再配分っていうところをものすごくこう打ち出してる人に総裁になってほしいなっていう気がしますね。
うんうん、だからなんかもうこの自民党総裁選でやっぱり改めて考えないといけないのが、例えばね、少し前なんかは菅と石破とみたいな、あと安倍と石破みたいな、でやっぱ石破さん自体がすごく自民党の中ではリベラルみたいな感じで、で結構、まあ、党内のガス抜きで使われたりもしてると思うんですけど、でもやっぱ石破は石破で、あのね、あの平成の琉球処分と呼ばれたあのすごい映像がありますけどね、平成の琉球処分で、うん、あの調べてください。あの、はい、自民党のね、沖縄選出の国会議員で、はい、その人たちと実は辺野古反対を訴えてたんですけど、それを、まあ、中央の方からですね、あの意見をねじ曲げさせるっていう地獄の会見がありまして、 あの時のやっぱり沖縄選出国会議員の皆さんのあのうつむいてこう先生にマジで怒られて、
はいはいはい、
あの衝撃的なやつね。あの時になんか、うん、この子たちは考え方を変えたんでっていう形で先導したのがやっぱ石破茂だったんで、なんか相対的に見て石破茂だいぶマシみたいな感じにやっぱなるんですけど、あれ見ると、うん、なんかすごい二択処和されてるなって思ったりするんですよね。
まあそうですよね。だ結局こうなんというか、まあ自民党の中でじゃあ誰を選ぶかというところだけれども、でまあこの人比較的マシかなって人がなったら、あ、じゃあ期待しちゃうな、じゃあ応援しようかなって、やっぱ支持率がそういう流れで上がったりもすると思うんですけど、
うん、
でもうん、そもそもちょっと僕はこれまでの自民党がやってきたことをちゃんと批判できる人が総裁にならん限りは一緒なんやろうなというふうに思いますよね。なんかあの、うん、石破さんとかって割とこう、森かけとか桜の問題とかを再調査するが立場にいるから、そういう意味ではまだ石破さんこう過去の自民党のなんか海みたいなものを出してくれちゃうかなという期待感はまあ持ったりもするんですけどね。というね。で、まあ、肝心なのは、まあ、コロナ対策やろうなと思いますけど、岸田さんはでも結構割と、ちょっと期待感持てるようなことは言ってくれてたりするんですけどね。医療のが、4本の柱言って、医療が、の、なんか野戦病院とか作って、ちゃんと自宅療養せえへんようにしようとか、あと、まあ、検査も拡充しようって言ってるし、こういうところとかはね、うん、いいなと思うんですけれども、
岸田さんはツイッターでですね、ジャーナリストの江川さんだったかな、江川翔子さんが、質問を送りましたっていう形で、意見してみましたっていうことを投稿すると、うん、ライブ配信で回答させていただきましたみたいな感じで、で、うん、皆さんとも対話とか増やしますみたいな、
見ましたね、
そういう発信をして、なんかみんな感動するっていう、すげえみたいな、
ね。話が通じてるみたいな。
そうそうそうそう。でもよくよく考えたら、むちゃくちゃおかしい話で、これだから、SNS 少女たちの10日間みたいな話で、うん。うん、やっと話通じるやつ出てきたみたいな。でもよく考えたら、まあまあこれ当たり前だよねみたいな、成人みたいな扱いしちゃったけどみたいな、それに通ずるものがありますよね。
ありますよね、はい。っていうね、まあございますけれども、まあいろいろとまあお話ししましたけれども、でも結局はでもやっぱりメディアジャックされているけれども、メディアって今それでええんかというようなこともやっぱ最後には言っておきたいなと。僕らも一応メディアといえばメディアで、この自民党総裁選論争にもこれも乗っかってしまった形にはなるんですけど、やっぱりこう、メディアの役割も改めてちょっと考えさせられたりもしたという感じでございますね。はい。ということで、まあお時間来たんで、ちょっと僕
すいません、ちょっともう僕の不手際でだいぶ遅くなってしまいましたけど、
とんでもないです。はい、美里さんへのね、メッセージの読み上げたりしてましたんで、全然大丈夫でございました。はい、じゃあ今日はちょっと以上とさせていただきたいと思います。はい、セラブさんのこの話で、はい、この番組は本日美里さんの提供でお送りしました。
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。思い切ってのスポンサードということですが、大変嬉しく思います。
無理のない範囲でお願いします。
無理のない範囲で応援いただければと思います。この番組ね、応援したいぞという方いらっしゃったら、セアロガイサポーターズネットで検索するか、動画の概要欄チェックしてもらえたらと思います。よろしくお願いします。では、あとメンバーシップ登録していただくと、過去の、アーカイブ全部見ることができます。月額290円となっております。よかったらそっちもチェックお願いします。では以上でございます。お送りしたのはセラブさんことエマヤンと
モバイルプリンスでした。すいません、今日は本当、
はい、明日はお休みです。明後日またミクさんの回でお会いしましょう。